その2、音訳、吉田のりえ。もう日がとっぷり暮れて夜になりました。暗い木の間から吹けば飛びそうに薄い三日月がキラキラと光って見えていました。ヤスナはいつの間にか狐の行方を見失ってしまって心細く思いながら、森の中の道をとぼとぼと歩いていきました。しばらく行くと、やがて森が尽きて、山と山との間の谷合のようなところへ出ました。体中に受けた傷がズキンズキン痛みますし、もう疲れきって喉が渇いてたまりませんので、水があるかと思って、谷へずんずん降りて行きますと、はるかの谷底に一筋、白い布を伸べたような清水が流れていて、月の光がほのかに当たっていました。その光の中に、かすかに人らしい姿が見えたので、ヤスナはほっとして、痛む足を引きずり引きずり、岩角をたどって降りて行きますと、それはこんな寂しい谷合に荷もつかない16、17のかわいらしい乙女が谷川で着物を洗っているのでした。乙女はヤスナの姿を見るとびっくりして、危うく踏まえていた岩を踏み外しそうにしました。それからヤスナの血だらけになった手足とボロボロに裂けた着物と、それに何よりも死人のように青ざめた顔を見ると、思わず、あっと叫び声を立てました。ヤスナは気の毒そうに、驚いてはいけません。私は決して怪しいものではありません。大勢の悪者に追われて、こんなに怪我をしたのです。どうぞ、水を一杯飲ませてください。喉が渇いて苦しくってたまりません。と言いました。娘はそう聞くと大層気の毒があって、谷川の水をしゃくってヤスナに飲ませてやりました。そしてその惨めらしい様子をつくづくと眺めながら、まあ、そんな痛々しいご様子では、これからどこへいらっしゃろうと言っても、途中で歩けなくなるに決まっています。むさ苦しい家でお嫌でしょうけれど、ともかく私の家へいらして、傷のお手当てをなさいまし。と言いました。ヤスナは大層喜んで、娘の後についてその家へ行きました。それは山の陰になった寂しいところで、うちには娘のほかに誰も人はおりませんでした。この娘は親も兄弟もない本当の一人ぼっちで、この寂しい森の奥に住んでいるのでした。そのあくる日、ヤスナは目が覚めてみると、昨日受けた体の傷が一晩のうちにひどい熱を持って腫れ上がっていました。体中、もうそれは締め木にかけられたようにギリギリ痛んで、立つことも座ることもできません。そこでヤスナは心の内には気の毒に思いながら、毎日仰向けになって寝たまま、親切な娘の世話に体を任しておくほかはありませんでした。ヤスナの体が元通りになるには、なかなか手間がかかりました。娘はそれでも、毎日ちっとも飽きずに、親身の兄弟の世話をするように、親切に世話をしました。ヤスナの体がすっかり良くなって、立って外へ出歩くことができるようになった自分には、もうとうに秋は過ぎて、冬の半ばになりました。 森の奥の住まいには毎日木枯らしが吹いて、木の葉も落ち尽くすと、やがて深い雪が森をも谷をもうずめ尽くすようになりました。ヤスナはそのまま一緒に雪の中にうずめられて、森を出ることができないでいました。そのうち雪がそろそろ溶け始めて、時々は森の中に小鳥の声が聞こえるようになって、春が近づいてきました。ヤスナは毎日親切な娘の世話になっているうち、だんだんうちのことを忘れるようになりました。それからまた1年たって、2度目の春が訪れてくる時分には、ヤスナと娘の間に可愛らしい男の子が1人生まれていました。この頃では、ヤスナはすっかり元の侍の身分を忘れて、朝早くから日の暮れるまで、家の後ろの小さな畑へ出ては、お百姓の仕事をしていました。おかみさんのクズの葉は、子供の世話をする合間には、旗に向かって、夫や子供の着物を織っていました。夕方になると、ヤスナが畑から抜いてきた新しい野菜や、仕事の合間に森で取った小鳥をぶら下げて帰ってきますと、クズの葉は子供を抱いてにっこり笑いながら出てきて、夫を迎えました。こういう楽しい平和な月日を送り迎えするうちに、今年は子供がもう7つになりました。それは、やはり野面に萩やススキの咲き乱れた秋の半ばのことでした。ある日、いつもの通りヤスナは畑に出て、クズの葉は一人寂しく留守居をしていました。お天気がいいので、子供も野へトンボを取りに行ったまま、遊びほうけていつまでも帰ってきませんでした。クズの葉はいつもの通り旗に向かって、トンカラリコ、トンカラリコ、旗を折りながら少し疲れたので、手を休めて、うっとり庭を眺めました。もう薄れかけた秋の夕日の中に、白い菊の花がほのかな香りを立てていました。クズの葉はなんとなく潤んだ寂しい気持ちになって、我を忘れてうっかりと魂が抜け出したようになっていました。その時、外から、母ちゃん、母ちゃんと呼びながら、遊び疲れた子供がかけて帰ってきました。うっとりしていて、その声にも気がつかなかったと見えて、クズの葉が返事をしないので、不思議に思って子供はそっと庭に入ってみますと、いつものように旗に向かっている母親の姿は見えましたが、旗を折る手は休めて、旗の上に突っ伏したまま、うとうとうたた寝をしていました。ふと見るとその顔は人間ではなくて、確かに狐の顔でした。子供はびっくりしてもう一度見直しましたが、やはり紛れもない狐の顔でした。子供はキャッと思わずけたたましい叫び声を上げたなり、後をも見ずに外へ駆け出しました。子供の叫び声にハッとしてクズの葉は目を覚ましました。そしてちょいとうたた寝をした間にどういうことが起こったか、残らず知ってしまいました。本当にこのクズの葉は人間の女ではなくって、あの時、ヤスナに助けられた若いメギツネだったのです。キツネは今日まで隠していた自分の醜い本当の姿を子供に見られたことを、死ぬほど恥ずかしくも悲しくも思いました。もうどうしてもこのままこうしていることはできない。 こうクズの葉は言ってハラハラと涙をこぼしました。そう言いながら8年の間慣れ親しんだ安名にも子供にもこの住まいにも別れるのがこの上なくつらいことに思われました。散々泣いた後でクズの葉は立ち上がってそこの障子の上に「恋しくば訪ね来てみよう泉なる篠田の森の恨みクズの葉」とこう書いてまたしばらく泣き崩れました。そしてやっと思い切って立ち上がるとまた名残惜しそうに振り返り振り返り散々手間を取った後でふいとどこかへ出て行ってしまいました。もう日が暮れかけていました。安名は子供を連れて畑から帰ってきました。母親の変わった姿を見てびっくりした子供は泣きながら方々父親のいるところを探し歩いてやっと見つけると今しがた見た不思議を父親に話したのです。安名は驚いて子供を連れて慌てて帰ってきてみると「トンカラリコトンカラリコ」いつもの旗の音が聞こえないで家の中はひっそりと静まり返っていました。うち中尋ね回っても裏から表へと探し回ってももうどこにもクズの葉の姿は見えませんでした。そしてもう暮れ方の薄明かりの中にくっきり白く浮き出している障子の上によく見ると字が書いてありました。恋しくば訪ね来てみよう泉なる篠田の森の恨みくずの葉。母親が本当にいなくなったことを知って子供はどんなに悲しんだでしょう。母ちゃん、母ちゃん、どこへ行ったの？もう決して悪いことはしませんから早く帰ってきてください。こう言いながら子供はいつまでも闇の中を探し回っていました。さっき顔の変わったのに驚いて声を立てたので母親が怒って言ってしまったのだと思って余計悲しくなりました。狐の母さんでも化け物の母さんでも構わない、どうしても母さんに会いたいと言って子供は聞きませんでした。あんまり子供が泣くので安名は困って子供の手を引いて当てどもなく真っ暗闇の森の中を探して歩きました。とうとう篠田の森まで来るととうに夜中を過ぎていました。決して二度と姿を見せまいと心に誓っていたクズの葉も子供の泣き声に惹かれてもう一度草むらの中に姿を現しました。子供は喜んで慌てて取りすがろうとしましたが一旦元の狐に帰ったクズの葉はもう元の人間の女ではありませんでした。私の体に触ってはいけません。一旦元の住処に帰っては人間との縁は切れてしまったのです」とクズの葉狐は言いました。お前が狐であろうと何であろうと子供のためにもせめてこの子が当になるまででも元のように一緒にいてくれないか」と安名は言いました。とうまではおろか一生でもこの子のそばにいたいのですけれど私はもう二度と人間の世界に帰ることのできない身になりました。これを形見に残しておきますから いつまでも私を忘れずにいてください。こう言ってクズの葉ギツネは、一寸四方ぐらいの金の箱と、水晶のような透き通った白い玉をヤスナに渡しました。この箱の中に入っているのは、竜宮の不思議な御符です。これを持っていれば、天地のことも人間界のことも残らず目に見るように知ることができます。それからこの玉を耳に当てれば、鳥獣の言葉でも、草木や石ころの言葉でも手に取るようにわかります。この二つの宝物を子供にやって、日本一の賢い人にしてください。と言って、二つの品物をヤスナに渡しますと、そのまますーっと狐の姿は闇の中に消えてしまいました。